バッハの前の時代ですけれども、けれどもルッターがやはりですね、この何が一番大切、救いのためにこれ聖書の御言葉が大切、バッハも同じようにことを祈っているんですね。そしては何が大切というと、信仰が大切、正しい信仰を与えください。そのことですね。じゃあイエス・キリストが終身的には、じゃあこの祈れば誰に関して祈っているというと、イエス様でしょ。すべてこのルッターを教えたことはこの祈りの中に、そしてそれを、その救いを得たときは、それは神様の栄光のみですね。そう、最後に SDG、ソーリディオ・グロリア、神様の栄光のために書くんですよ。やっぱりバッハはですね、この非常に正しい基盤の上に立ってる、素晴らしい信仰者だと私は思ってるんですね。それで彼は平安を持つことができる。どんな状況の中でも素晴らしい神様を褒めたたえる音楽を作ることができたんです。それではバッハのコラール主イエスキリスト、私は心から祈っています。
ハレルヤ、主天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、あなたは神が使わせたものは神の言葉を語る、なぜなら聖霊を豊かに賜るからであるという、ハレルの福音書の中で語っておられます。イエス様、どうぞあなたご自身が本当にその御言葉を主人の上に成就してくださいますように。また第一コリント人の手紙の2章の中で、神様の御心は御霊が一番よくご存知であると、どうぞこの小さきものを憐れんでくださり、等しく聖霊で満たしてくださって、言葉から言葉の通訳ではなくて、主ご自身の御霊様の働きの中で、本当に、この正しく把握して、正しく、このお分かち、この通訳していくことができますように、主を助けてください。今日集っている私たち一同の上に、主を、あなたご自身も救いの兜をかぶっておると、神様、あなたは、エペソ人の6章の中で、神の武具を身につけなさいという中で救いの兜とあります。どうぞ私たち一同の上に救いの兜をかぶらせてくださって、神から出ないものは弾いてくださいますように。どうぞ私たちが御言葉に生きることができるように、聖書の言葉、説教のメッセージを私たちの心に植え付けてくださり、その心に植え付けられた御言葉を本当に素直に受け入れるならば、私たちの魂は救われると。どうぞ私たちは救われておりますけれども、日々の生活の中で魂が世の汚れに本当に汚されることのないように、または欲によって支配されて、私たちの魂が苦しむことのないように、主をどうぞ私たち一人一人の上にあなたを見ておいてください。恵みを持って臨んでくださいますように。日本中で持たれている礼拝の上にあなたご自身が豊かに臨んでください。それぞれの教会の礼拝を祝福してくださいますように。大滝兄弟姉妹の上にもあなたの御手があり、主をあなたご自身が祈り手としてその場に集わせておられることを覚えて感謝いたします。どうぞご親族の方々のために取りなして祈られるその祈りをあなたが天において聞いてくださり、やがて救いの日となっていくことができますように、主を助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。
まあ、バッハと違ってたくさんの人は、現代人は本当にいろんな恐れを持ってるんではないかなと思ってるんです。実はですね、一人カウンセラー、アン・ランダースっていう方が言ったんですね。彼女はその悩み相談の手紙を、そのいろんな新聞ですね、そのような答えを出したんですね。私はこのこと悩んでます、あなたはどう思いますかっていうね。そうするとですね、もう何千通がですね、十分の、ところ手紙来るんですよ。そしたらある時は、誰か彼女に聞いたんですね。今日、まあ、それはあなたはですね、今たくさん人の問題 を読んでるんで、その問題も大体根本的な問題どこにあるんですかっていう、聞いてたんですね。そしたら彼女を言ったのは、根本的な問題は恐れって言ったんですね。いろんな問題がみんなかかってるんですよね。いや、例えば私の仕事を失ったらどうなるかっていうね、それがその恐れの中に、で私の健康はどうだっていうね、その恐れもたくさんの人が持ってるんですね。もう学生だってこのテストのために恐ろしいことがあって、まあ音楽家もそうでしょ、大きなコンサートの時もその人の前でやっても、それも恐れも感じるかもしれない。ある、まあ、でも一番大きな恐れは何だというと死。それは人間にとって一番大変な恐れだと彼女は言ったんですね。まあ、この方はキリスチャンかどうか私は分かりません。ただ人の問題を読んでるんですね。まあ、それも意外と私だとちょっと、できないかもしれないね。やっぱりそう、まあ、家内はもうちょっと人の問題を聞いてるんですけど、でもやはり
ちょっと誤解受けると思いますけど人の問題を聞いても、それをこう日本語の問題もありますので、あまりよくこう理解できないと思うんですよね。で、まあ、アドバイスするっていうのがなかなか賜物の違いなので、主人は難しいと言ってる自分では、まあ、家内の場合はっていう、まあ、私は、まあ、どちらかというと牧会的な賜物もいただいているので、まあ、聖書はこう言ってますとかアドバイスすることが、アドバイスできる賜物とできない賜物があるということを言いたいだけのことで冷たい人と言ってるわけで、
まあこの辺で豪華にならないように話します。家内は訳しますから。そう
まあ、when of course when、people are fear living in fear and they are demanding jobs and stress, this causes very often depression.
まあ、多くの方たちが鬱になっていくその原因というのはですね、本当にこの厳しい仕事の中でこうストレスを抱えて、そしてこう鬱になっていくという状態になっていくと思うんですね。
And there was some years ago there was a survey in the Time magazine about the mental health in the world.
まあこの世の中のですね、精神状態はどのような状態、人々の精神状態はどんな状態かということをですね、Time 誌が十何年前だと思いますけれども、こういろいろ調査したわけです。
And they have been surveying, and they said that roughly in the some industrial countries, welfare countries, the rates of depression doubles every 10 years.
この調査した中でですね、何が分かったかと言いますと、この生産国、まあ豊かな国、まあ先進国と言ってもいいかと思いますけれども、そのような国々においてですね、このうつ病態になっていく、うつ病になっていく方たちの人口の割合というのがですね、10年ごとに倍と増えていっているということです。
And I thought this is quite interesting because we have so much, we are driving better cars, we are living in better houses and have better comfort than ever in the past.
まあ過去と現在というものを比べてみますと、非常に生活しやすい環境になっているわけですよね。車も昔よりも性能が良くなっていますし、生活もですね、快適な生活ができるように、いろいろなことがですね、産業革命によって生み出されてですね、生活は生活しやすいような状態になっているはずなんですね。
And when you need anything, you can go 24 hours a day, you can go and buy things in the convenience store.
そして何か必要であれば、24時間ですね、コンビニは空いていますから、その24時間空いているお店でですね、必要なものはほとんどですね、買うことができるでしょう。
And if you have a computer or an iPhone you, and a smartphone, you can have contact with people all over the world.
またインターネットや iPhone やこのスマートフォンを通してですね、世界中の人たちとこのつながりを持つことができる、交わりをすることができるという社会です。
And on Facebook, you can have thousands of friends.
そして Facebook を通してですね、何千人というお友達を作ることができるわけです。
So you see, you can listen to music wherever you are.
そして音楽もですね、この本当どこにいてもですね、聞きたいとも音楽を、このですね、この聞くことができるような状態。
So we have much more to do and we can look at videos at any time on the internet.
ビデオにしてもまたインターネットを通してもですね、いつでも見たいとも映画を見られますし、もうやることはもういっぱいあるんですね。
So we would say, but now ifWe have all this great comfort and all this entertainment. Shouldn't people be more happy in life?
こんなにですね、たくさん娯楽があちこちあってですね、そして好きなような情報というものをいつもこう受けることができる、そんな状況、心地よい状況の中で、普通だったら人間はですね、みんな幸せになっているはずだと考えがちです。
But isn't it strange that it is the opposite?
ところが結果を見てみますと、生活は快適になって、情報源も豊かになってですね、本当にそのようなこの現代社会において、人々はどういう状態にあるかといいますと、うつ病が増えていってる、この目に見える快適さと反比例してですね、人間の心というもの、精神状態は悪くなっているということなんです。
So what is the problem?
何が問題かということです。
And I would like to look into the Bible and find the answer in the Bible because I believe that we have the truth.
聖書は真理ですから、聖書の中で私たちはその答えを持つことができるということをですね、私たちは思わされるわけです。
So what is the peace of God?
神の平安とは何でしょうか。
Because the Bible talks so much about having peace.
聖書はですね、平安を持ってくださいということを人々に何度も何度も語りかけています。
In John 14:27, Jesus Christ said, I give you peace.But I give you peace, not like the world gives peace.
ヨハネの福音書14章の27節で、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。 私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんとイエスもおっしゃったんです。
So here we have a very important clue. It says it is not like the world gives.
ここで非常に興味深いのは、世が与えるのとは違う平安をイエス様は人類に与えることができると宣言されたんです。
So how do the people in the world try to find peace?
世の中の人たちはどのようにして平安を持とうとしているのでしょうか。
It can be through religion.
宗教を通して、このですね、平安を得ようという人たちがいます。
Because then we have yoga.
ヨガとかですね。
It's one way of trying to find peace.
ヨガを通して心の平安を持とうとする。
Or you can go into the Zen Buddhism and then you try to empty your mind and try to find peace.
そして禅に凝ってですね、禅宗禅寺に行って、そして座禅を組んで頭の中を空っぽにして平安を得ようとする。
And all kinds of meditations to try to get rid of these problems of the world.
この世のでですね、この世にあるところの問題を解決するためにいろんなメディテーションをしてですね、瞑想をして、そしてこの世からですね、離脱して平安を得ようとするようなことをするわけですね。
And some people they might walk aroundHiesan for 1000 days, 千日解放。
まあ、天台宗の千日解放という修行がありますけれども、比叡山をですね、こう千日の間、このとお参りをしながら修行するという。
Or you can visit the 88 temples in 四国。
四国の88箇所のですね、お寺を回って巡礼の旅をして平安を得ようとする。
So you have all kinds of humanistic ideas of how to get peace.
どうやって平安を得るかというのがですね、どうしてもこうヒューマニズム、人間の考えを土台としたところの平安というのがこの世の平安であると思うんですね。
Or even some people have called it music therapy.
時には音楽療法などと言って、それでもって癒しを求めていく。
そう、まあちょっと一つは歌詞、日本語でやります。
あ、それでいいですか。あの宗教と信仰の世界は違うんですね。宗教はいつも人間の哲学の世界で、神の世界と宗教の世界は違うんですね。そこをね、クリスチャンはっきり分からないと、いつもキリスト教というと他の宗教の一つと考えていくと、本当に全然信仰のあり方が違ってしまうんです。
はい、それも大切。そう、まあ、また私のね、こう東京高級楽団ですね、もう31年間ですね、出席でやったんですけれども、やはりですね、そっちにもたくさんいろんな音楽を演奏することになるんですね。もう本当にやりたくない音楽もやりたい音楽も、ま、何でもあり、もうたまに本当に辛いものがいくつがありました。一つ曲を、ちょっと紹介します。これはですね、ポーランド人のゴレッキっていうね、3番の、公共曲作ったんですね。Symphony of Sorrowful Songs って名前がついてるんですね。まあそれが交響曲ですね。その悲しい歌の交響
曲、
悲しみの歌とかね。まあ、嘆きの歌ってもいいかもしれない。まあとにかくですね、この曲はどんなものだっていうね、最初私たちはね、新しい曲だってもうライブラリーからですね、もらって楽譜を見て、最初見た印象はね、もう忘れられませんですね。なぜというとですね、何ページも何ページも続いてるんですね。でもただ長い音ばっかり書いてるんですよ。これは本当にどんなものかなと思ってたら、最初の練習が始まるんですね。まあ私たちチェロが一番先じゃないんですよ。コントラバスから始まってる、コントラバスからね、すっごい低い音でゆっくりやってる。でもそれコントラバスの半分だけやってるんですよ。そしたらしばらく経つと、そのもう一つ第一コントラバスがですね、また入ってるんですね。それが最初の第二グループを弾いてたものと全く同じものを弾いてるんですね。その後は別ですね、それがなんかハーモニーがぐちゃぐちゃハーモニーになって、そして、ね、チェロ、 第二グループがしばらく経つと第二コントラバスが一番最初に弾いてたメロディーと全く変わりがなし、同じものを弾いてるんですね。その後しばらく経つとチェロの1グループが入ります。もちろん同じものを弾きます。第二ビオラ同じもの、第一ビオラ同じもの、そしてその後は第二バイオリンの2番パートが同じメロディー、第2バイオリンの1番パートがまた同じ。そうすると第1バイオリンだと要は何弾いてるというと、もちろん同じものですね、第2グループと第1グループですね。それをやがて弦楽器が全部どんどんどんどんハーモニカがぐわーっとこうなるんですよ。なぜというと全然違うものがどんどんどんどん弾いてるけれども最初のメロディは一緒。それを、そのようなやり方、じゃあどこまでかかったというと10分近くですね、それがみんな入るまで。その後ですね、ちょっとものいろいろがあって、その曲が一番最後だのどうなるというと、第1バイオリンの1グループがやめます、第1バイオリン2番グループがやめます、第2バイオリンの1,2 グループをやめます、ビオラの 1,2 グループがやめます、チェロ 1,2 やめます、コントラバス第1やめます。残ってるのは第2コントラバスだけ、最後にふわーそれがだいたいこの1楽章が20分かかります。休憩なし、ずっと長い音だけ。それをこんなようなティーを置いててもね、何分、5分ぐらいでも10分15分にやりだすとどんどんどんどんですね、痛みが出てくるんでしょう。その状態ですよ。もうプレッシャーがいられることはできない。それをすっと支えながらですね、この弓がもうどんどんどんどんその弓の痛み、手の痛みがもうそれが、まあ1楽章はねその辺で終わってしまう。2楽章もありますよ。2楽章はどうっていうと全く同じ、ゆっくりゆっくりゆっくり。そしたら三楽章だと大体ね、今度はもうちょっとハッピーなね、ちょっと豪華な音楽になるでしょう。もうベートーヴェン大工ですね、マンパンピランピ、もう最後ではもう大騒ぎにもうなるでしょう。もうあの曲はどうだっていうと全く変わりないしスーッとですよね。まあ私は思ったのは、なぜこんな曲をやらないといけない、もう1時間近くかかるんですよ。こんなようなゆっくりで客さんこれが喜んでるのかなと私は本当に心配ですよ、ね、それがまあどこかね、もう間違ったプログラミングをやったんじゃないかなと私は思ったんですね。この世は二度とこの人生の中にこの曲がやることはないだろうと私は思ったんですよ。でもしばらく経つとまたやるんですよ。それがね、もうおかしい、なんでこの曲をやるっていうね。それがね、もう最初の時もあのビオラ奏者がね、もう1週間後で手が痛かったんですよ。
検証やった
。もうこれがスーッとやってやってやってやって休憩がなしでしょ。もうそれがね、もう音楽家のために考えれば絶対この曲をやっちゃいけないっていういや、そしたらね、私もはっきり言えばもう文句言い出したんですよ。オーケストラのメンバーにもね、なんで私たちこんなものまたやらないといけないいや、でもその後 でもボーマン、あのプログラム読んでないんですかって言ったら、いやもう読んでないって言って、もう読みないっていう問題がありますから
日本語ね話してますけど読み書きできないので皆さんお手紙するときは英語かローマ字でそうしないと私が読まなきゃいけない
いやいや、まあでもその時ですね、みんなプログラムに書いてあるものが、実はこの曲が CD ものすごい売り上げがいい、クラシックの中ではこんなようなね、今までない何万枚を売ってるんですよ、この曲が。 やもうそしたら私はなんでって言ったら、実は BBC のラジオの深夜便がこっちがよく流れてる音楽っていう言ってるんですよ。私もそうなぜっていう言い出す考え出したら、これはもしかしたら見えるための音楽を考えたんですよ。そしたらね、じゃあお客さんの反応はどうなるかってね、それがね、こんなゆっくりな楽譜がこっち目一本の置けばいいんですよ。お客さんをスッと見てるよ、この一つ、まあ、直接じゃないけど、こっちどうなるかなと思ったら、しばらく経つとこうなってるんですね。もうそしたらもうこうなってて、もうそれ1人、2人、3人、10人、20人、50人、100人もう寝てるんですよ。じゃあ何のためにこんなような何千円のティケット買って寝るためにっていう、いや私はその時、ああなるほど、なぜがこの曲が有名になる、これは理由があるんだと思ったんですね。やっぱり忙しいストレスの人間のこれを聞いてると、もうふわそしたら寝るんでしょう。そうするとでも、じゃあまた CD 終わったらどうするのかってね、電源切らないといけない、あまたねもうでもまあ次の朝がまたそんなに CD 終わったらかラジオそのつけっぱなしに寝るかもしれない。ただですね、じゃあそれ終わったらどうかっていうね、それがまた同じ状態の中にいるんでしょ。それ一時的に、まあ、効果がある可能性もあるんですよね。まあ、私はそれを指定することはできないかもしれないけど、けれども根本的な平安にならないんですよね。その流れてる間ではそうかもしれないけれども、人間は別のもっと深い問題があるんですよ。So, and then, of course, if you have real mental troubles, you go to the psychiatrist.
精神的な病に陥るとどうするかというと、通常はですね、精神科のお医者さん行くんですね。
So what is he doing?
じゃあお医者さんは何するか。
So he gives you some medication.
そうすると、このお薬を出すわけです。
And he gives you medication thatcan change your thinking and change your emotions.
考え方やまたはですね、感情というものをですね、薬によって抑える、変えるというような方向にですね、こうお医者さんは薬を投与するわけです。
But from where does fear come?
でも恐れっていうのはどこから来ているのかというその根本的な問題があるわけです。
And they have been doing research about this area of fear.
まあ医学の世界の中で、このじゃあ恐れはどういうふうにですね起こってくるのかということをまあ調べるわけです。
So what fear comes from our five senses. We see something, we hear something, we remember something from the past, and it creates fear.
恐れというのは、まあ、五感を通してですね、聞いたり見たりすることを通して恐れが来ることと、また過去の出来事を思い出して記憶の中にいろんなことを考えて恐れが来る、そうだろう、そのようにですね分析するわけです。
So now they have made research in the brain. What happens when you see something that creates fear?
恐れをもたらすような、ものを見たり聞いたりしたときに、脳はどんな反応を起こすかということをこう調べたわけです。
So they have realized that a certain kind of chemicals in the brain is released and goes into the body.
そうしますと、そのとですね、まず最初見たこと聞いたことによって、脳の中にですね、化学反応が起こって、そしてそのことによってですね、それがこの体全体へこう指令をしていくような状況になっていく、影響を与えていく。
It can be many different things that happens.
いろんな方向にですね、それが症状が現れてくる。
For instance, for a musician, the most terrible thing is when you start to shake.
音楽家にとってはですね、この緊張してですね、その恐れというのが緊張という形で手が震えたりすると弦楽器なんか弾けなくなるわけです。
And you know, sometimes you can hear this.まあね、今ちょっと裏な話やりますけど、You know, what is the most terrible thing? That is the bow starts to shake, you know.
例えばですね、まあ、緊張して、この恐れがあって緊張すると、手が震えてしまうので、弓が震えちゃうわけですよね。音がするとそうやってスーッ と, すら丁寧にですね、この鳴らないで、その、ああいう音になる。震えた音になるわけです。
大きな音は問題ないんですよ。ギーッとやればそれ問題ない。問題はピアニッシモです。ピューッとやるんでね、そしたらフラジュレットあるんですよ。そんな非常に深層かな。ピューッとそれが一番怖い。So, so you know, and other people they start to sweat, for instance.
他の方は音楽でない方は手に汗がかいたりですね、汗が出てきてしまうということがあるんですよね。
Or the heart starts to beat very fast.
そしてまたは心臓がドキドキドキドキしてしまう。
And you start to breathe very fast.
またはですね、本当にこう呼吸困難になってしまう。
So what is happening in the body?
そして体にどうしちゃったんだろうとこう思うわけですけれど、
It comes all from the brain.
実はそれは脳の働きの中で、この恐れというものがもたらす症状がそのようにいろんな風に出てくるわけです。
So it starts all in your head, and it starts all these chemicals is released, and the body doesn't function as normal.
ですから脳の中にまず恐れというものが入ると、そこで脳の中にいろんなこと反応が起こってしまって、その反応がいろいろな形でこの人体体の方に影響を与えて、そしていろんな結果